ただいまから2025年6月1日復活節、第7週、主の昇天の祭日の、礼拝を捧げていきたいと、思います。本日の聖書箇所ヘブル書の8章の、8節から13節、ヘブル書8章の8節から13節まで。説教では祝福で祝福する、祝福で祝福すると題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。神は人々の賭けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も彼らを顧みなかった。主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。神は新しい契約と呼ぶことで、初めの契約を古いものとされました。年を経て古びたものはすぐに消えていくのです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、私たち一人一人の心の極みまで知っておられるあなたの、そのご愛を私たちに豊かに注いでください。私たちが神もなく望みもなかった時に、どんなに悲惨で闇の中をさまよっていたのか、悪を重ね、罪に罪を重ね、そして生きる、目的さえも分からずに、自分自身の殻の中だけに閉じこもっていたことを、また絶望していることに気づきもしない、そのような状態であったことをあなたはご存知です。霊的に全く、言い訳のないほどに死んでいたものでございます。そのような私たちを光に照らしてくださり、あなたの呼びかけによって、その聖霊の力により、恵み深さによりキリストのもとへと導いてくださったことを、さまざまな方法を用いて私たちをあなたに気づかせて、道を示してくださったことをありがとうございます。この道は命に続き、また真理へと至ります。どうか主なるイエス・キリストを、心から信じ続け、信じ抜き、神の国に至るまでこの信仰に踏みとどまる力を聖霊様お与えください。どのような試練や困難の中にも耐えうる、忍耐を主から受け取ることができますように。そして、私たちが自分自身のことだけではなく、他の人々のことをも神に愛された隣人として、まるで自分自身かのように、神の愛によって祈り取りなすことができますように助け導いてください。そのようにできるほどまでに私たちがイエス・キリストに取りなされている、そのご愛に触れていくことができますように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は主の昇天の祭日であります。主の昇天というテーマでですね、主教会で、伝統的な、教会ではですね、もろもろ語られる機会が、設けられておりますけれどもですね、どちらかというと、近現代とかに成立したとかですね、宗教改革以降の、プロテスタントの諸教会等々では、主の昇天ということが、主題的に語られるということは、なかなか残念なことではありますけどありません。ならば伝統的な諸教会の方が、絶対的に正しいのかっていうとですね、 あの週の焦点をまあ記念して語られて、まあ、そこからですねキリストを語っていくっていうことがね、まあ、福音の一環としてですね、きちんと重視されて教えられているかというと、まあ、それはまた別問題であります。私たちは福音というものはキリストの受肉によって始まり、キリストの交渉外を経て、そしてキリストの、受難ですね、苦しみを、通ってから、その十字架の死に至り、さらには、埋葬され黄泉に、下り、そこから死者のうちから、復活し、そしてそのまま昇天したっていうことではないし、復活のキリストはですね、多くの、人たち、弟子たちにですね、女性たちに出会ってくださった。この復活のキリストが私たちに出会ってくださる。それは特別に選ばれた人たちのみではなくて、そのことを通して、特別にその時選ばれた方々との出会いを通して、現代でも御言葉を通してですね、聖霊によって永遠の出会いをですね、私たちにもたらしてくださる。だからキリスト信仰っていうのは、福音信仰というのは、このキリストと、復活のキリストとの出会いの体験抜きにしてですね、あのキリストの死と埋葬、読み加工等々が語れないですしね、キリストとの、出会いをの経験を通してね、それをすっ飛ばしてですね、すぐ主の昇天の距離をね教えることも、不完全なわけでありますね。どういう意味で不完全かというと、神学的に体系的に知識的に不完全というのではないです。それというよりも、もあのキリストの、福音のを示す生涯そのもの、キリストの、イエス・キリストの啓示って使徒パウロは言ってますけどね、キリストの啓示の物語、この物語として神様が啓示された、まあ史実でも、言い方は何でもいいですけどね、このナラティブとしての、この福音っていうものが福音書でね多く語られますけれどもね、使徒書簡になってくると、難しい話になってきますけれどもね、少なくとも福音書、4つの福音書から使徒の働きまでね、福音はどのように語られているのかということがね、ナラティブで語られているわけですよね。で、キリストのそのような福音のストーリーにおいてね、主の焦点をそのまま、語るっていうことがまずないということが第一点。で、第二点に残念なことはですね、主の焦点を語るその直前において復活のキリストは語ってるけれども、主の焦点に至るまでの架け橋であるキリストとの出会いっていうものをまるで軽視している。だから復活のキリストとの人格的な信仰、聖霊の臨在のもとにおける神との人格的な関係というものがなかなかわからないんですよね。なぜかというと、キリストが全ての、私たちのですね、救済の、良き知らせというものを完成させた後ですね、キリストの十字架の死によって完成させ、そして埋葬によって確定させた、復活によってそれを絶対的に保証を私に与えた、まあ、そこまでで止まってしまうとですね、復活のキリストとどのようにその後歩んでいけばいいのかっていうことがわからないわけですよね。復活のキリストと出会ったことがない人は想定されてないんですよ。なぜならば使徒の働きに書いてますね、キリストの復活の証人であるあなた方はって、ね、私の証人となるのである、証人となるのであると。なぜ証人となれるんですか。なぜ第一ヨハネのあの使徒ヨハネとも呼ばれ、長老ヨハネとも呼ばれ、まあどっちでもいいですけどね、まあ、使徒ヨハネ便宜上統一した方が分かりやすいから使徒ヨハネにしますけども、使徒ヨハネがですね、実際に見たもの、手で触れたもの、目で見たもの、すなわち永遠の命について、イエス・キリストのことについてって、ね、これ出会いの経験を言ってるわけですよ。この出会いの経験は単に A さんと B さんがなんかこう出会っちゃったっていうことではなくてね、キリストとの決定的な出会い、キリストと出会ったら私が私でいられなくなるような出会いということですよ。 自分自身の感情が自分自身の感情のままでいてはならないということが自覚できる出会いのことですよ。今までは自分自身の感情や自分自身の知性や自分自身の決断力で生きてきた、意志で生きてきた。しかし今やキリストと出会った今や、復活のキリストですよ。しかもね、死んだキリストじゃない、死んで蘇らされたキリストと出会った私たちはね、あの聖書に登場する弟子たちと同じように変えられていくわけですよね。どうやって変えられるんですか。まず出会いの体験そのものについて、使徒ペテロがそうでした。湖畔に岸辺にね、まあその糧をね、あの魚を焼いて用意して待ってくれたねイエス様はね、あの胃袋を満足させた後ですね、日々の糧を満足させた後ですよ、あの罪の許しというものを3回、使徒ペテロに愛を込めてね、宣言しましたね。そして新しい使命を与えました。人間が自分中心の、ね、ポリシーで生きてる、ね、誰も反論できないですよ、ポリシーなんて言われたねと言われました。この言葉が流行った時にはね、その自分自身の肉のポリシーで生きていた時にはね、何もすること、何も引き上げることができなかったんですよ、魚を。自分自身の理想でもいいです、自分自身の夢でもいいです、それが肉に属するもの、世に属するもの、キリストと出会う以前のものであるならば、それは叶えられたとしても叶えられなかったとしても、伝道者の書に戻ってですね、コヘレトの言葉に聞き従って、空の空、すべてのものは虚しく憂いであると、まあ、それに全部吸収されてしまうのが肉というものであります。世に属する一切の愛着というものでありますね、まあ、執着と言ってもいいかもしれない。で、そういったものが、なぜそういうふうに執着しているか、私たちのうちに、あの罪の力としての現れであるね、むさぼりっていうものがね、実戒に抵触するむさぼりっていうものがね、使徒パウロによれば一番の罪として浮き上がってくるからですよね。で、このむさぼりというものはですね、世に属する一切のものを、古い肉を媒介にしてですね、まあ、狂心的に執着させるものであります。しかし、まあ、聖書と教会が、福音を告げるときにですね、その肉と肉の行い、肉の働き、肉の技、まあ、エルゴンという言葉がギリシャ語で使われていますから、まあ、その肉の労働というふうに訳してもいいかもしれませんですけどね、肉の行為とですね、霊の結ぶ果実っていうのは全然違うものなんだよっていうことを言ってるわけですよね、うん、それをどうして、じゃあ肉か霊かわからないよと、古い使命なのか、神様から復活のキリストをと劇的に出会ってですね、そしてあなたにはね、これを託すと、新しい使命をね、使徒ペテロが罪の許しと同時にですね、裏切りの罪の許しと同時に与えられたのはですね、新しい使命でした、ね、羊たちを飼いなさいということですよね、うん、まあ、ペテロだけに言ってるわけではないです、これはね、ペテロがイエス様に対して信仰告白した、その同じ信仰告白を持っているのであるんだったらね、まあ、あっちの群れもあるし、こっちの群れもあるし、それがね、教団教会になって、多様に展開してるだけですよ。イスラエルがなぜ十二部族、って言われてるかというとね、神から選ばれた民はね、一つのはずでしょ、普通はね、普通に考えてね。だから、一つの部族でなければいけない。一つの神の民の集団、集まりでなければいけない。まあ、ちょっとね、新約時代的に言うと、一つの教会だけで存在しなければいけない。それはその通りなんですよ。それはその通りなんですよ。だから、唯一の普遍の聖なる教会として、天国教会というものがね、天と地にまたがっているわけですよ。そして天国教会の、人は、エントランスの一端を担っているのが、地上の様々な諸教会。組織や制度があってもいいし、なくてもいいしね。とにかく三位一体の神を礼拝し、キリストを救い主で、神の子として、また、完全な人の子としてね、信じている。きちんとした、恐怖から受け継いで生徒教に立っているのであるならばね、 そして聖書からきちんと立証されている教えにね、歩んでいるのであるならば、そして歩めないことを嘆きながら悔い改めているのであるならばね、それはもう神の教会と呼ばれるんですよ。だから言うまでもなく、コリント書が合計で4通書かれたと言われていますけど、現存するのは2通だけです。で第一コリントと第二コリントを読むとですね、第一コリントであれだけひどい状況の、分裂詐欺もあった、分派詐欺もあった。ね、罪の問題もたくさんあった。ね、でそのような状況の中で、使徒パウロが丹精込めてですね、ここ魂を込めて死牧した結果、第一コリントっていうものがね出来上がり、その結論部分が第二コリントですよね。コリントのキリスト者たちが悔い改めたから、使徒パウロの死牧を受け入れ、使徒パウロのね使徒性を認めて、そして従々になって、ちょっと痛みはね激しく体験したかもしれなかったけれども、使徒パウロ曰くですね、私は喜んでると。こうやってこうキリストと神に代わってね、その神の喜びを教会の喜びとしている、教会の喜びをキリストと連なる喜びとしてね、我ら諸個人の一人一人の信仰の者の喜びとしていくっていうことがね、つながっていくっていうことですよね。でもどこかジプシーなね、どこか野良の人たちっていうのは、それは別に独立教会がそうとか単立教会がそうとかね、教団として規模が小さいからとか、あるいはその非伝統的な教会だからとか、ね、創設されてまだ群れとしてね、もう21世紀に開拓されたようなね、新しい形の教会じゃないですかとかね、古いも新しいもないんですよ。簡単にそれが教会であるか教会でないかっていうのはね、今回の文脈で言うのであれば、復活のキリストと出会って、そして私たちが古い生き方から解放されて、神に対する新しい命の歩みへと、進みゆく。そうしたらですね、だんだん見えてくるのはね、復活のキリストは神の右の座に、着座するために昇天するっていう。でこの昇天何意味するかっていうと、復活のキリストと十分ね、今や内なる、聖なる聖霊と私たちはね、呼びますけれども、内住の聖霊、私たちの、共同体に、宿る、唯一の神の霊ですね、三位一体の第三位格としての霊が、聖なる霊がですね、保証手付金として私たちに与えられて、私たちもまた死から復活へと、移りですね、古さから新しさへと移行し、この最初の言葉の文法を使うと、受動体で移されていく、移動される、運ばれるっていうことですよ。死から命へと移ったので、あれ移されたってことですね。愛する御子の支配へと移ったんじゃない、えいやーっつって、私たちの信仰的英断によってですね、宗教的決断によってね、何かしたっていうわけじゃないですよ。神様の圧倒的な主権的な恵みによって移動させられた。だからイエス様でさえ死から復活させられたって、これ受動体なんですね。聖書で復活さす、蘇ったっていうふうに書かれてるとか、全部ですね、復活とか蘇ったっていうところで全部能動体で書かれてるの、全部受動体です。これはギリシャ語の文法で、例外はないです。キリストはご自身で復活したんじゃないですよ。父なる神の恵みによって死から復活させるということも委ねた。すなわち自分の命を委ねた。生きるも死ぬも委ねたキリストを我らは信じているから、だから私たちも生きるも死ぬもキリストであるっていうふうに告白し続けたいと願うわけですよね。告白し続けなければならない、ねばならないっていう立法主義ではなくて、心から喜んでキリスト様が父なる神様に対して生きるも死ぬも月末の存で委ねてくださったから、もう事前に祈ってくださってるから、だから十字架の死と復活、そして、それで私たちがですね、ただ罪を許されて、だけではね、まだしょんぼりしますからね、新しい命を、復活のキリストと出会ってですね、託されてですね、 こう神様に対して、新しく生きていこうと。その時に自分自身が今まで持ってきた何らかの愛着、執着って言ったものはポロポロポロポロといらないものはね、もう関心がなくなったりとか、なんかこれをやってるとずっとこうイライラしてくるとかなってね、聖火に預かります、浄化に預かります。清められるっていうのはそういうことですね。罪が清められるっていうのは許しの愛でもありますけれども、神様はですね、許しの神様でもありますけれども、ね、聖なる神でもあるんですよ。聖なる神に対して私たちは聖なる民にならなければいけない、清くなければいけない。清くなるということはどういうことかというと、紳士淑女になれということではないのであります。キリスト者として立派にね振る舞いということでもない。品性や徳目が高尚であればあればいいほどよろしいっていうことでもないんですよ。本質的には地上においてそういったものは役に立つものであるんだったら身につけた方がいい。身につけれる人とでも身につけられない人が互いに裁き合ったらダメですよね。裁き合うぐらいだったら身につけない方がいいですよ、ね、弱い人のことを顧みることができないような高潔さなんて、そんなのキリスト者の高潔さでも何でもないですよ。教会は本当に魂が粉々に崩れ落ちて、ね、主よ私を助けてくださいって言ってね、泣くしかないような人たち、叫ぶしかないような人たち、そのような人たちの逃れ場なんですからね。でそのような、使徒ペテロはその時ね、もう使徒というのも恥ずかしい、シモンペテロって言われてますね、うん、ヨハネの福音書ではね、使徒の名なんてどっか消えちゃってるんですよ。もう一人の人間になっちゃってるんです。私たちもそうです。神様からいろいろな務めを、新しい使命を受けるでしょ。でもまずそれを括弧に入れてね、本当にそれだったらただのロボットだから、ただの AI だから、アンドロイドでしょ、そんなのね。命令を受けて指令を受けてね、ただ動くっていうだけの話であるならばさ、命とか人格っていう話はね、キリスト教はできないということになります。でもキリストを信じるという出来事はですね、いつだって命や人格に関わる出来事なんです。特に自分自身とキリストとの、出会いの体験がですね、それを、変えるということになります。でその時にですね、徹底的に罪の許しを受けて、さらにはその罪の許しを通してですね、新しい使命を生きるようにね、そして古い生き方というものをね、徹底的に虚しいものであってね、一晩かけても徹夜にしてもね、何も取れなかったっていうこの虚しさを経験せずに、キリストと出会いの体験が本当に素晴らしゅうございましたという権限はないです。そういうふうにまだキリストに対してですね、その出会いの経験を語るときに、その手前、一歩手前にキリストの十字架の死の贖罪は分かったと、罪からの解放は分かったと、ね、サタンに対する勝利も分かったと、立法の呪いからのね解き放ちも分かった。しかしね、現実生活、また元の仕事に戻っておまんま食わなければいけないからね、とぼとぼと仲間を連れ立ってですね、復活のキリストなんてどこへやら、ね、福音のピーク頂点であるね、キリストの贖罪の死、犠牲の死、どこへやらね、普通の仕事、お仕事に戻ってったわけですよね。で、そういう人たちにこそ福音が必要なんですよ。まだ先がありますよって。だから十字架だけ語ってりゃそれでいいって話じゃないですよ。もちろん十字架ピークですよ。しかしそれと同時に、キリストの復活と、その復活のキリストが私たちに出会ったというね、経験がね、どうしても私たちに必要。じゃあその出会った時に何を私たちはね、受けるかというとね、御言葉を受けるわけですよ。神に対して新しく生きるためには何が必要なのか、命の言葉が必要なんですよ。単打の命令じゃなくてね、ペテロが受けたのは許しの愛を受けた上での、新しい使命です。だから羊を飼いなさいって言って、その言葉が、ペテロを受け入れることができたんですよ。許しの愛がなくて、ただね、この使命をね、あなたに与えるから実行しなさいなんてね、 言われたらね、その人潰れちゃいますよ。まだ神の恵みも全然わからない。自分のキリストを裏切った罪がね、許されて、自分自身の信仰は自分で培ってきたもので、別にキリストに祈られてなくてもつまずくことはなかったよっていうふうに選ぶってる人が、どうして新しい使命を、涙ながらに受け取って、私はこんなものにふさわしくないにもかかわらず、あなたはね、それでも私のことをね、愛してくださるんですかって言ってね、イエス様は信頼して託すことができますか？そしてそれに私たちは応えることができますか？イエス様のその許しの愛、新しい使命を与えるほどまでのね、神の愛を聖霊に注がれなかったのは、これ無理ですよ。で、それは単にキリストとペテロとの関係だけじゃない。何のためにかけられた？教訓のためです。キリストと私たち一人一人、キリストと私たち教会のためにその御言葉が語られているのであります。それにもかかわらずですよ。それにもかかわらず、まだ私たちの中にはね、古いものにとらわれてそれを捨て切ることができなくて、キリストの許しの愛がなかなかわからない。あなたは私を愛するか、他のこと何も聞いてないんですよ。難しいこと何も言わない。あなたは私を愛するかっていうことに対して、私たちは、配信はあなたをね、私たちが愛すること、あなたがご存知ですっていう、こういうふうにね、自分の中に愛がないことを認めて、主をあなたにお任せしますっていうふうにね、砕け散ってるかどうか。この砕け散りがあって初めてね、復活のキリストっていうのが分かってくるんですよ。復活のキリストと出会ったさ、みたいな。そんな証してる人がいてもね、誰も何も心に胸に来ませんよ。そんな説教聞いたって、そんな聖書講座受けたってね、へえそうなんだ、素晴らしいな、教えとしては素晴らしいな、知識としては満足でしょ、知的満足感を得ることができるでしょ。しかし砕け散りがない、そんな教えはまがいものの教えだ、ね、教えの風に吹き回されるっていう言葉がありますようにね、他のまたヘルシーな教えがあって、ファーストフードな教えがあったらね、それに私たちは流されていく危険性だってある。なぜ？徹底的に神に対して自分自身が罪人の筆頭格として打ち砕かれた経験がないからです。つまりキリストの死との神秘的な結合がない人間。そこで打ち砕かれたキリストのゆえに私自身も打ち砕かれた。その打ち砕きを追体験したっていう経験抜きの、キリストの十字架の狭き門たる死抜きの復活のキリストとの出会い、なんちゅうもんは、そんな広い道ですよ。復活のキリストと出会うっていうことはね、狭い道なんです。どういう意味で？復活のキリストと出会い、そして養われ、許しの愛を受け、新しい使命を受けて、キリストと共に、神の右の座に着座していく。これを霊的に一致していくためにはね、キリストから徹底的に養われていく、徹底的に罪許されていく、優しくされていく、愛されていくっていうね、心の深い部分でのね、本当に無限にね、私たちはひびが入った存在でございますけどね、その壊れた深い部分にね、神の愛はね、無限に注がれていく。これを経験しないと。でもこれを経験できるのはね、十字架で打ち砕かれたキリストを信じる者だけが、打ち砕かれた者たちだけがですね、キリストと一緒に聖霊による神の愛の注ぎを受けることができるんです。そしたら復活のキリストとキリストの焦点が見えてくるわけですよね。復活のキリストと出会い、人格的にキリストの御名によって神に祈っていくのであるならば、最終的に私たちのゴールは神の国でありね、そのためにキリストと一緒に昇天させられていくんだな。私たちのゴールはですね、地獄とかね、黄泉とかそういうところじゃないですよ。人間にはね、今日の使徒書にも書かれていましたけれども、一度死ぬことと裁かれることが定められているわけです。だから裁きっていうのは、キリストに最後まで死を持ってまでね、死を乗り越えてまで信頼し続けていったもの。使徒パウロを見てください。完走しました。何を完走したの？信仰の道のりを完走したって言ってるんですよ。もう 私たちはね、神の国に私は行くかもしれないけれどもね、私は走るべき皇帝を走り抜きました。これは信仰のことを言ってます。誇るのであるならば主の働きを誇るのであってね、己の働きは全て主のものですと。こういうことを実際に公言してる人たちは本当に聞いててね、選ぶらないんですよね、うん、で、あともう一つはね、異質感を持たせないんですよね。あ、この人私たちの仲間だみたいな感じでね、思わされることがあります。さて、説教においてキリストの昇天が語られる頻度は非常に少ないのでありますけれども、復活説においてキリストの復活を思い起こしながら、その先の福音理解が、行方不明になることはね、回避したいものであります。主は、具体的に言うと復活した後ですね、昇天するまでの間何をしたんだろうかということで、使徒の働きの1章の3節から8節まで確認してみましょう。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らには現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。このエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいというのはね、水の洗礼に加えてですね、聖霊の洗礼が与えられるということであります。つまり聖霊の洗礼っていうのは何かというとね、聖霊の内住ということでありますけれども、その具体的な現れ方っていうものをね、聖書から、確認してみましょう。一番目はですね、聖霊によらなければ信仰告白は不可能であるということをね、これ刻んでおきましょう。二番目は、聖霊はキリストを信じた時から私たちのうちに住まわれている、つまり内住しているっていうことです。キリストを信じたならば、その人は必然的にその信仰告白、どこから来たかというと、父なる神様から来たんですけど、私たちのうちに住まわれる聖霊によってキリストを信じますという告白が出てくるのでございます。で、聖霊は3番目、聖霊は私たちを神の御住まいと、します。この3つの観点から、じゃあどのようなね、聖句の根拠があるのかということでありますけれども、1番目、聖霊によらなければ信仰告白が不可能である。第一コリントの12章の2節から3節ですね。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれてきましたと。いやいや、そんなことありません、パウル先生と。まあ言ってる人に限ってね、やっぱりその覆いがかかってるわけですね。これは使徒パウルのことを通して神が語っておられるわけですよね。キリストを信じる前は何がどうあったとしても異教徒であったという事実は変わらないのであります。人と人との比較理論ではなくてですね、対比ということではなくて、神の御前において、神との関係において異なるもの、遠いものであったということですね、異教徒であるということね。そして誘われるまま何らかの、悪しき力によって物を言えない偶像のところに惹かれていきました。だから自分自身の意志で生きていていたようでいて、実は神の主権的な恵みで導かれて生きて いない、状態では、結局のところ物を言えない偶像のところに惹かれていっただけですよっていう宣言がなされているわけですね。で、それを前提にしてるか前提にしてないかで、次の文章を読めるかどうかがわかります。で、前提にしてる人たちはすんなり入ります。前提にしてない人たちはその後の文章は、理解できません。で、私たちはキリストを信じて、異教徒からキリストを信じる者に変えられたわけです。まあ、宗教としてのキリスト教徒っていうことじゃなくてね、キリストを心から信じる者に変えられたんでね、ですからって言われるわけです。あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また、聖霊によるのでなければ、ここですね、誰もイエスは主ですということはできません。 まあね、あの結構その伝統的な教派よりもですね、まあ、プロテスタントの諸教会の方が、洗礼の時にですね、信仰告白をみんなの前でね、こう導かれて、していきます。まあ、結構そういうのがね、儀式化されているというのはあります。でもそういった儀式の中で、イエスは主です。信じますっていうふうにね、告白できるかどうかっていうのはね、で、その、証明としてね、まあ、史跡としての洗礼を受けることができるかどうかっていうのはね、なかなかこれはもう神の霊の導きによらなければ、聖霊によらなければ信仰告白も洗礼も受けることができないのであります。まあ、これはね、皆さんも、同意できると思います。洗礼、信仰告白をしてね、洗礼を受けた方々であるので、ね。まあ、例えばその洗礼の意味がわからないけども、まあ、キリスト者になるために必要だからっていうふうにね、ちょっと教えられるところがまだね、足りない状態で受けた方々もおられると思いますし、まあ、逆にですね、洗礼は受けたけれども、この信仰告白の、対象である福音そのものですね、イエス・キリストのご人格について、深めることができなかったと、いう方々も、おられると思いますけどね、まあ、そういったところは、まあ、教会の皆さん方の、ね、一人一人の、まあ、教会自体を通してね、フォローアップされていけばいいんではないかって思いますけれども、中心はですね、信仰告白者っていうのは基本的にこう礼拝者であり続けていくことが深まっていきます。強制されてでもなくね、いやいやでもなくね、なんとかこの時間を性別して神様のものに、捧げていくことで命の充実っていうものがね、満たしっていうものが受けることができる。で、2番目ですね。聖霊は、キリストを信じた時から私たちのうちに住まわれているっていうことなんですけど、第一コリントの3章の16節。あなた方は自分が神の宮であり、まあ、ここです。神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？まさかそんなことはないでしょう、かっこ閉じっていうふうにね、パウロは言ってるわけですね。自分自身の中に、私たちの中に、この信仰共同体である教会の中に神の霊が住んでおられる。諸々の個人においてもその霊は、唯一の霊として住んでおられる。別に分割されるわけではない。A さん、B さん、C さんがいてね、それぞれの、なんかこう、用いられ方が違うからね。自分に働いてるね、自分なんて全然もう用いられないような気がする。主観で物を言う。感覚でものを言う。事実に対する信頼がない。そういう人はですね、すぐ比較しちゃってですね、こともあろうがね、まあ、これは冒涜というふうにも気づかずにね、自分自身の中に働いてる精霊様はね、A さんとか B さんとか C さんよりもね、弱々しいのではないかというふうにね、まあ、こういうふうにね、愚かなことを、まあ、その初心の方はね、考えることもあるかもしれません。結局ですね、自分自身に関してですね、否定的に物事を捉えてしまう。まあ、積極思考とか消極思考とかそういうことではなくてですね、自分自身に対してですね、神の愛における、存在肯定、存在変革、愛されたりという実感ですよね。祈りが聞かれているという、確信、確かさですよね。そういったものがですね、なかなか、持てないよって言って、辛い感じでいる人はですね、結局のところ自分自身を、卑下しているようでいて、自分の中におられる精霊様を冒涜してるんですよ。馬鹿にしてるんですよ。だからね、下手に自分自身のこと悪く言わない方がいい。神に愛されている、私という存在、私たちという存在。だから教会批判というのも私たちが唇に言葉に、気をつけようねって言ってるのはそこなんですよね。もう SNS もうご見た目になったでしょ。教師たちに対する批判、司祭たちに対する批判、教派教団に対する教会がね、自分自身の思い通りにならないからってね、いかにも正論言えないようなことを言ってるけど、単なるわがままですよ、あんなの。本当にそんなことを永久に残ってるデジタルタトゥーにするってことは分かってながらポストしてるんだったらね、 あの直接本人にリアルで言えばいいじゃないですか。恐る恐るでいいから、ね、自分こういうふうに思ってるんですけどって。でそういうのをリアルで言えないで卑怯にもですね陰口を叩くと、ね、いうのはですね、でまあそういうことは起きうることだから、それが起きた時にね、そういうお互いがですね本心をぶつけ合ってですね、その後仲直りすればそれは問題ないです全然。だけどそれをね、批判しきったまま、一旦は切り捨てごめんですけどね、もちろんね、一旦は切り捨てごめんですけど、悪いけど一旦というのは共感をかき乱すってことなのをしようね、撒き散らしますのでね、本当の意味でね、異端から脱出して教会にね所属したいんですと、守ってくださいっていうか教えてください、助けてください、本当のイエス様を教えてくださいって言うんだったら別にね、数々のね、兄弟姉妹たちのね、テストを受けて審査を受けてね、よしこの人だったらね私たちが誠心誠意込めてね関わることができるっていうふうに判断したらね、それは大丈夫ですよ、もちろん。でもね、もう異端の教えから全然解放されてないんでね、解放される気もなくね、ひょこっと入ってきたらね、すいませんがお引き取りくださいって知ってますか、使徒パウロの、使徒ヨハネの別弟子のね、まあ、これ有名な話なんですけどね、こんなことも教えられないんですよ。ポリカルプルスっていうね、弟子がいたんですね。もう一人はパピレスっていう人ですか、この人に関しては資料がなくてあんまりよくわかっていません。パピアスだったかな。で、ポリカルプルスに対してですね、使徒ヨハネの弟子ということでね、すごく多くの古代教父、初期教父たちが弟子になっておりました。で、この、彼はですね、ローマ時代ですか、ローマ風呂がありまして、あそこでお風呂に入ってたわけですね。そしたら、その、小アジア地方のですね、エペソでしょうけれども、有名な異端者がですね、そのお風呂に入ってきた。浴場に入ってきた。そしたらですね、もう、飛び上がってですね、裸でね、叫びながら逃げたっつうんですね、広場に。浴場出て。異端者の何々が来たっつって。神の怒りがこの浴場に下ってね、みんな滅びてしまうぞっつってね、大声で叫びながらね、逃げたって話ですよ。私たちはね、異なる教えを持ってる人たちにね、狼に向かって羊のまんまでね、はい食べてくださいどうぞみたいな、そんなことイエスも教えてない、ね、蛇のように狡猾であれって言ってるんですよ。犬どもに注意せよって言ってるんですよ、使徒パウロ。偽教師に対してね、ましてや異端者に対してはもうね、言わずもがなんですよ。そういうのがね、聖書だけではなくて教会のね、人たちの継承、使徒継承をね受けた者たちの一番最初の世代ですよ、ポリカルプスっていうね。彼においてもうすでに異端者なんていうものはもはやキリスト者が一緒の空間も共にすることを嫌悪するっていうか、もうに遁走するっていうような扱いだったんですよ。これでもう難しいね、エイレナイオスの神学的なね、あるいはその、なんていうかな、そのアウグチスに関してもそうだけど、異端暴露みたいなものね、あんまり読む必要ないですよ。普通の人は。うん。まあ、勉強にはなるけどね。それを読む前にはっきりさせたいことは、異端者や異なる福音を持つ者に対して、偽教師たちに対してね、怯えなきゃいけないですよ。逃げなきゃいけないっていう、この感性ね、信仰の感性。信仰の感覚、まあ教皇フランシスコの時代にはですね、まあカトリック教会においてかなり強調されてね、神学教授たちがね、逃げなれって感じで信仰の感覚、信仰の感覚ってラテン語で言ってましたけどね、うん、それを身につけないって学ぶのもよし、学ばぬのもよし、大切なことはそういった異なる教えを持っている者たちに対してね、ただの未信者とかただの異教徒っていうことじゃなくて、キリスト者の信仰を、喰らい尽くそうと、ね、サタンが用いている、使っているね、下っ端の奴らに対してね、私たちはね、もう、足の注意を払って逃げなきゃいけない。もう裸でもいいから逃げなきゃいけない。うん、私も、この働きを始める、前にね、多くの異端と戦ってね、最初は無神論の知識でね、理論武装してましたんでね。 論破して追い出しました。でキリスト者になってからは神学を学ぶようになりましたので、もう聖書聖書また聖書って言ってね、聖書だけで、論破していきましたね。洗礼前に近づいてもやたらと異端者とのね接点が多くなっちゃってね、まあそれは教会にも報告しましたけどね、本当にもう論破しないと次から次にやってくんでね、完全に諦めさせるためにはね、いやいいですっていうふうに扉を閉めてまた来るからね、当時はそういうような状況でしたので、まあ、御言葉を使って聖霊によって語って歯が立たないようにするということを、もう洗礼を受ける前から戦いがあって、洗礼が受けた後もね結構ありましたからね、自分自身がすごく異端嫌いっていうね、異教に関してはまあねそれぞれ信教の自由ですからあれですけどね、異端に関してはもう結構厳しくね言って、それを私たちの教会の基本方針にしていますけれども、まあなかなか現代のキリスト者の方々っていうのは妥協がすごくてですね、異端と異教の区別がつかないのか、そういった自分たちの教会の基本方針政党教義っていうものに対して自信がないのかよく分かりませんけどね、人間関係の中でこの人と仲がいいからそれがゆえに付き合っちゃう、もう今頃使徒ヨハネとその弟子であるポリカルポス泣いてますよ。現代のキリスト者たち見たらね、腰抜けるんじゃないですか。なんで異端者たちと、なんでこの異教徒の中で光の子供らしく歩んでキリストを信じるっていう一点の光がね、差し込む光がもってしてね、明かししないんだ、復活証人にならないんだ、キリストの出会いを通してね、なぜキリストの昇天に至るほどのね神の国の栄光ってものを告げ知らせないのか、いっかと思ってね、で出エジプトしたイスラエルの民がね、ヨシアの時代にですね、カナンの地域に、約束の地域に入った時にですね、いろいろその聖戦、聖絶、戦っていうのがありましたですよね。でその、まあ、福音宣教における霊的戦いに見立てられますけれども、箇所っていうのはね、まさにモーセの、実戒がですね、出エジプトとしてですね、荒野で与えられた時にですね、律法が与えられた時にですね、その与えられた瞬間に1枚目の石板が与えられた瞬間、また戻ってきたね、エジプトから奪い取った金銀でですね、本来は神の礼拝幕上ね、幕屋を作らなければいけない材料品であったにもかかわらず、そうですよ、私たちが裕福で、私たちがおまんま食えて、私たちが衣食住が与えられるのは神の国の方であるね、教会を支えるために全てのものが与えられてるんですよ。自分の私的所有のために全てが与えられてるわけではない、まあ、自分自身の生活も大切だけども、それが崩壊しない程度にね、共同体としてのね、キリストを信じる者たちの中でね、本当に困っている者たちがあれば助け合えばいいし、困ってない人がいるんだったらね、どこか心の中でぽっかり空いたところを埋めてもらう人がありますよね。そしたらその貧しい人がすごく信仰に富んだ人だったらね、いやもうね、物質的にはいくらでもね捧げるのにね、福音を教えてくださいって言って、すごい麗しい、それがコイノニアっていうものですよね。で受けるものも与えるものもね、物質的なものを与えてる人もいれば、非物質的なものも与えてる人もいるしね、それらを受け取っている人たちもあるからね、コロコロコロコロとコイノニアっていうのはですね、与えるものと受けるものっていうのがね、霊的に物質的にね変わるんですよ、主体者が神の御心のままにね。それはね、私たちがね、へりくだりの愛をね学ぶためです。謙遜を、体験するためにそうあるんですね、だから一律的にですね、捧げねばならないとかね、かき集めなければいけないというふうにね、私たちの教科で決してそのルール化してない、全くルールがない、見当たらないのはですね、そういう意味であります。神様が一番喜ぶ犠牲は何か、捧げ物は何か、キリストに完全に一致して傷のないものとして聖なる神の子供として清められた、贖われた 私たちの存在そのもの、生き方そのもの、人生そのもの、傷も汚れのないものにしようとされた、その私自身の存在そのものをですね、捧げる。で、どうやって捧げる？動物とかね、献金とか献品で捧げるんですか？まあ、それも一つの手でしょう。しかしね、ある配信者がですね、いろいろと足りないものがあってね、やっぱ配信機材とかでね、出費がかさみますからね。そしたらなんかその、リスナーの人からですね、プレゼントもらったんですね。で、すごいでっかいもので、中にカラーコーンが入ってたっていう、ね。道路とかに、ね、置いてある赤いやつですよね。でもすごく置き場所に困ってね、その後また配信し直してね、これ送ったの誰だみたいな感じでね、なんか、まあ、ちょっと冗談ですけどね、怒りの配信みたいな感じでね、やってね、やいやみたいな感じでね、昨日聞きましたけどね、私たちが、これぞと思って、神様に、人に対してはいいですよ。人に対してはどんなものでもね。まあ、たとえそれがカラーコーンだとちょっとね、引き取ってもらわなきゃいけない時にお金かかっちゃうからね。それだったらそのね、粗大ゴミをね、処分するとお金分ね、支援してよみたいなことをね、配信者は言ってましたけどもね。うん。配信というコンテンツを与えているから、リスナーからそういったね、ファンボックスなんかを使ってですね、プレゼントが届くような、まあそういう需要と供給の関係ですよね。やっぱりね、それはね。うん。で、教会もそういうのを、福音と福音を、まあその、受肉化させられていく。教える人と教えられていく人。まあ、コロコロ主体者が変わります。だから、教師だから偉いっていうわけじゃないですよ。教師は、心得は、すべての信仰者から学んでいくっていう姿勢がなかったら、教師として傲慢になるからやめた方がいいですよって話になります。また、信徒の人たちが教師をバカにしてですね、自分より年下だからとか、自分より頭が悪いからとか、自分より性格がなんかゆるふわでね、もふもふしてるからね、愛玩動物程度にやっておこうかみたいなね、まあ、適切な距離が必要ですね。適切な敬意、リスペクトと、正しい愛情の持ち方、優しさの持ち方っていうのね、本当に重要です。で、3番目、聖霊は私たちを神の御住まいとするわけです。エペソ書の2章の19節から22節。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。教会とは、あるいは天国教会も含めて神の家族なのであります。神の家族のたった一人が抜けたとしてもですね、もう家族は大騒ぎですよ。ましては神の家族だったら、ね、来るもの拒まず、去るもの追わずでいいんですか？神の家族が。普通の肉の家族でさえ、たった一人の家族の船員がいなくなっただけで、子供がいなくなった。母親がなんか車でどっか行っちゃったなって話になったのね。大騒ぎになるでしょうが、ならない方が、ならない家族のことを機能不全家族って言うんですよ。神の機能不全家族にいるんですか、私たちは。違うでしょ。神の家族にいるんですよ。だから、別に変な信仰宗教団体ではないけれども、神の愛をきちんと持っているのであるならば、本当にこの人が、この教会に、この神の家族の一部を、担わされていると信ずる、この私たちの教会において、招かれている人なのかどうかっていうのをね、真剣に祈るんですよ。そしてもし導きであるならば、ね。私たちの教会っていうのは、一回の礼拝とか説教においてですね、もうその礼拝で全てが、まあ、例えばもう私が死ぬとかね、起点するとか、説教が終わってその人がその後引っ越ししてね、もう遠い地に行ってしまったとか、会えなくなったこと結構何回もあるんですよ。でそういう悲しい別れをね、考えた時にね、私は一回として後悔したこともありません。なぜか、まだ新学生になる以前から決めてたことがあって、神様との関係の中で、対話してたことがあってね。まあ、あんまり共有したことはなかったけど、自分の問題だから。福音を、キリストを、自分の知る限りにおいて、信ずる限りにおいて、キリストと共に生き抜く限りの生活において、全部、その人との一日一日との出会いを大切にして、 その日が、その人との最後の日であったとしても、で、実際そういうことをたくさんありました。次の週に行ったらね、その人、教会からつまずいて去った。そういうことありました。でもその人に対して、追いかけて一言だけ言うんですよ。少しだけ時間与えてくれて。イエス様のことについて君はどう思うんだ、ね、教会はひどいかもしれない。あなたの家族は最悪かもしれない。しかしね、あなた自身とキリストとの関係を聞きたいと。キリスト教は嫌いでしょう。教会も嫌だよね。家族も憎んでることは分かってる。今まで友達してきたんだから。でもね、何も言わずに去るのが俺は辛いから、一つだけ言わせてくれ。キリストはあなたをまだ捨ててないよって。その信仰だけにとどまろうよって。どこに行こうがあなたの勝手だけれども、キリストから離れることはやめよって。これがキリスト者じゃないですか。キリスト者の交わりじゃないですか。これをね、なんか自分がね、教会が嫌になったから、なんか教会の司祭とか牧師が嫌いになったから、ね、私の言うことを何も聞いてくれないし、いっつも罪だとか悔い改めとかってうっさいのよみたいな感じで、なんかメンヘラってね、ラリって教会出るとするじゃないですか、勢いで。でその教会がね、ああ、せいせいしたと。あの人、もう聖書研究会やってもね、もう礼拝とかミサの最中でも、もううるさくてうるさくてね、もう終わった後はさ、文句ばっかり垂れまくるしさ、SNS でもね、やめろっていうふうにね、言ってるのにさ、教会の悪口ばっかり言ってくると。特定可能なような感じでね。いやー、すっきりしたわーって。そういう教会が教会なんですか？神の家族って言えるんですか？どんなに、病んだ人たちだってさ、ね、一度礼拝に来てくださったのは神の家族の一員じゃないですか。でその人別に呼んでるわけでもないのに、まあその場所で、まあ、交わったりとか一緒に祈ってお話をした、したらまた来週も来るね、うん、分かったって楽しみに待ってるよっていう関係の中でね、1年経ち2年経ち、でもある時その人がつまずいて、その家族が、ああ、せいせいしたっていうのが教会であるのか、キリストが望まれた神の家族であるのか、それとも、99匹を置いてですね、その日の報酬も全部置いてですね、私もそうでした。その人めがけてね、誰から頼まれたわけじゃない。どういう奉仕式系統にもなかった。私の担当外だったんです、その人。数百人、数千人の教会になったらそういうようなね、奉仕のね、誰が誰の魂を見るかって、死牧していくかってね、信徒に任されるんですよ。グループで話し合って、お互いに任命し合っていくんですよ。自分の担当じゃない人なんだから、ほっとけばいいんですよ。でも友達だからという理由で、その人のことを追いかけて、どうしたのって、何が原因だったのってあんまり深入りはしないけれども。でもね、すごい辛い思いで、そんな簡単な決断ではなかったと思うし、相談できる相手もいなかったんだろうから、まあちょっとね、今まで友達やってきたと思ってるから、本心だけ聞かせてくれないかって言ってね、本心を言うと、すごいひどい内容でした。誰でもこれはつまずくだろうなっていう思い内容でした、ね、うん、だから俺はもうね、神なんて信じなくて一人でやっていくんだと。でもね、そういう一人一人が離れていく人たちに自分自身が関与してですね、他の人たちなんで鼻くそをほじくってもうなんかせずしたっていうようなね、面構えしててね、あるいはそういうことをしなくてもですね、ああ誰かいなくなったんだみたいな感じで、そういうことに気づかない人たちもいます。無関心なんですよ。愛の反対というのは憎しみじゃないですよ。憎しみを持っている人はまだ愛されたいっていう叫び声を持っているだけまだマシですよ。相手に対して、神様に対してもそう。神様、こんなことがあるからあなたのことを憎んで、ね、憎み足りないでございますと。主がおられるのに、どうしてこんなことがあって祈りができる人はね、立派な信仰者ですよ。キリスト一緒に泣いておられますよ。そうですよ。この子がこんなに叫んで泣くのも当然のことですと。父なる神よと。ね。十字架の上で、すべての人々の罪をあがなってくださった。慰め主ならあなたが今キリストである私の 何免じてこの子をね立ち上がらせてください、慰めをお与えください、悲しんでる者は幸いであると私を通して父が語ったその言葉がこの人に受肉しますよ。でも憎し、ね、愛の反対であるね、憎しみ持ってるマシっていうのはそういう意味ですよ。まだ神様にしがみつけるんですよ。しかし無関心になったらもう終わりなの。ね。だから人を教会の中で小馬鹿にするとか、SNS の中でね、悪口を言うとか、そういうのはね、言っちゃいけないって言ってるんですよ。殺意があるから。殺してはいけないという戒めに反する、抵触するから。そして人間はキリストを信じて贖いの蓋を閉められてですね、実戒という契約の箱が入って贖いの蓋としてキリストが閉められてですね、十字架の死をもってして、その贖いの蓋を閉められたことを信じる、十字架を信じる贖いの蓋として、したら立法が発動せずに全部義とされていく、罪人なのにこれも義とされていく、あれも義とされる。そうするとね、そういうような罪意識に苛まされた人たち追っかけなくてどうすんですか。別にストーカーするって言ってんじゃないっすよ。そんなのはね、去った人本人が分かりますよ。ストーカーされてるのか、本当に愛されて心配されて来てくれたのか、連絡を取ってくれたのか、メッセージの一言二言愛情を込めて祈りながらね、 AI なんか任せずに言ったのかどうか分かりますよ、そんなの。だから耳傾けるだけ傾けてもいいかっていうね、最後のチャンスをくださるんですよ。でその上で福音を伝えて、キリストご自身を伝えて、教会を伝えない、これは内村勘三の言葉でございますね。教派なんて関係ないですよ、そんな。自由自在に引用すればいいんじゃないですか。プロテスタントがあんまり触れない古代ね、あの使徒教父であるポリカルポスの名前だって出てくるでしょ。それぐらい福音っていうのは、信仰者の列伝っていうのはね、教会の救済士っていうのはね、豊かなものなの。教派のね、特定教派の抱える、なんていうかな、他の教派はね、立ち入り禁止っていう富にしちゃダメなの。独占欲にしちゃダメなの。愛っていうものは独占できないの。独占させるべきお方、神に向かわせるんだったら別ですよ。だから心配するというのも、キリストに向かわせるという動機で、その人の元に駆けつけていくんです。なぜならキリストだけが羊飼いとして群れに戻してくださるお方であって、私自身は群れに戻す力も能力も何もない虫けら同然のもんだからでございます。でこの神の家族というのはね、どういう土台に建てられてるのか。で そこで福音を語り、キリストご自身を伝えて、それでもうまだ消えてしまうのであるんだったら、もうね諦めるしかないというか、できることはないっていうふうにすっきりするんですよ。また戻ってきたら、ね、死人の中から蘇った復活したものがね、友を得たことになるっていうことになるんですよ。自分自身にとってね。うわーって、抱きしめますよ、そういう時は、うん。だから何が大切なのかというと、それを個別具体的な死僕関係においても、その人のことを、最後の一回だとかね、考えてね、対話するっていうことです、真剣に。この日を、この時、この場所を逃したらもうこの人は去るかもしれない。そこで自分の知識に頼らず精霊によって語らせていただく。それでもダメだったらもうしょうがないですよ。で、私たちの教会はそういう個別具体的なケースを集大成して教会の中でこういうふうになりました。ね、この説教で福音が途絶したとしてもね、次の週なかったとしても、今まで語り続けてきた福音でその日やっていけると、どこの教会でもやっていけると、言うなれば神様に自分自身献身して開拓しようと、ね、そのためには全て捨てなければいけないかもしれない。キリスト以外のものはね、全部損失だと考えるように導かれるかもしれない。まあそのことはまあ別としてですね、まあ、私が福音を語るときはいつだってこれが最後だと思って、聞いてる方々もとの関係においてもこれが最後かもしれない、悔しいし悲しいですよ、そんなの。もうこんな SNS 使ってんだから。リアルではなかなかね、もう自分自身も体力が病気があって関わることとか 外出することとかが難しくなってきていますのでね、うん、悔しいに決まってるじゃないですか、ね、だけれども福音の真理をこう極みまで自分自身の持てる力を、使ってですね伝えたというところにおいて後悔がないということであります。それは自分自身の好き嫌いじゃないのね、自分自身の得て不得てでもないんですよ。仕事が全部終わったって、締め切りに間に合ったって、まあもともと編集記者でしたんでね、記事を書くのが仕事でした、まあ、そういう解放感ともまた違うわけですよね、うん、でそういう一回一回をの命の言葉を、命の礼拝を大切にしていくことにおいて、教会っていうのは神の家族だっていうことなんですよ。そこで何かが起きて、誰か一人が異なる教えに惑わされて確信がないということであるならば、もう愛と真理を持ってね、その人のために何かすることができないのかっていうふうにね、それも心もやもやしながら一日中過ごすのがね、教師っちゅうもんですよ、志望者っちゅうもんですよ、ね、このいつもその人と当たり前のように過ごしている日常生活が途端に全部壊れるということをね、うん、で自分自身が健康体だと思っていた、その生活が途端に崩れるって、まあ数えたらキリがないですけどね、まあそういうようなね闇の世界に落とされたことが結構自分あったんでね、信仰を持ちながら